生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者たちへ。
はい、MC のですね、金沢秀明こと秋です。
アシスタントを務めます山崎愛子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さてですね、ちょっと一つの実験が、成功したかと思いきや、大特価インストームが起こってしまったというところだったんですけれども、この時にですね、ペンシルベニア大学もですね、大変なことになっていきます。
お、大変なこと、
はい、
いろいろなことが起きますが、はい、何が起きたんでしょう。
ちょうどですね、カタリン先生がペンシルベニア大学に来た時に、学長が変わって遺伝子治療にかけ始めたっていうところは、ご紹介させていただいたんですけれども、はい、この遺伝子治療をですね、いよいよやっていこうっていうことになりまして、1999年の9月9日ですね、僕、この事件を覚えてるんですけれども、18歳のですね、ジェシー・ゲルシンガーというですね、少年ですね、遺伝子治療を受けるためにですね、彼は、ペンシルベニア大学にやってきました。で、彼はですね、オルニチン、トランスカルバミラーゼ、OTC っていうですね、酵素の欠損症でですね、これ、遺伝子病、DNA、のある一部が欠損して、その酵素が、うまいこと作れないっていう状態なんですけれども、食事で取ったですね、タンパク質が分解できないっていう状態なんですね。で、分解できないとどうなるかっていうとですね、要は体内にアンモニアが溜まってしまうんですね。
毒が。
毒が、アンモニアも大変な毒なので、これ、タンパク質が食べれないっていうことになるんですけど、タンパク質はもう本当三大栄養素の一つで、生命の源ですね、体を作るものですので、これが取れないっていうのはもう、死ぬしかないんですね。なので、それを抑えるためにですね、1日50錠もですね、薬と、
あと
50錠ですね、もう、食事なのか、何なのかって感じですけどもね。
確かに。はい。
あとですね、低タンパク質の食事療法ですね。とにかくタンパク質をなるべく、生命ギリギリしか取らないというところで、症状をなんとか抑えてた。という形で、18歳までなんとか育つことができてたわけですね。で、この時にですね、体内治療用のですね、DNA ですね、遺伝子治療で、体内に遺伝子を送り込む、その DNA を送り込むため、ベクターって言いますけれども、このベクターとして、使われたのがですね、アデノウイルスになります。で、それの、被験者として、彼は治療に挑んだわけなんですね。で、このアデノウイルスですね、これアデノウイルスっていう、ウイルスなんですけど、DNA ウイルスなんですけれども、このアデノウイルスの、ウイルスの殻だけっていうんですかね、囲いだけに、治療するための DNA をですね、送り込んでやって、そしたらウイルスのですね、殻は体内に送り込まれたら、ウイルスが、普通に感染していくようにですね、体内の細胞にアデノウイルスが取り付いて、で、細胞内に DNA を送り込んで、だけど、その DNA はアデノウイルスの DNA ではなく、患者のその OTC ですね、こちら、酵素を作るための DNA が載ってますので、ウイルス自体が増えていくということは起こらずに、その欠損症の DNA が、細胞にですね、導入されて、で、その DNA がうまくワークしてくれれば、タンパク質が作られてですね、で、病気が治せるんじゃないかということになります。
はい。
で、この使われたこのアデノウイルスベクターですね、これがですね、後から分かったことなんですけれども、とんでもない副作用を起こしてしまいます。さっきのですね、メッセンジャー RNA と同じことが起こりました。免疫が過剰に反応しちゃったんですね。それでサイトカインストームが起こってしまったと。で、このですね、この少年ですね、 免疫が所構わずですね、攻撃してしまったという形で、臓器不全を起こしてしまって、で、ジェシーはですね、治療を受けた8日後にですね、残念ながら亡くなってしまうんですね。で、ペンシルベニア大学はですね、まあ、十分いろいろと、動物実験なんかも行っていたとは思うんですけれども、まあ、治療を急いだ、とにかく成果を出したいっていうところで急いだ部分もあったのかなと思うんですね。で、まあ、一気に実験に走ってしまった結果、一人の患者を亡くしてしまうということをしてしまいまして、で、多額のですね、罰金を支払うことになり、大学はですね、もう危機に陥ってしまい。で、カタリンは、思いました。私のメッセンジャー RNA も、実験室レベルでサイトカインストームを起こすことが見えてしまったと。これは大問題になるなと。これは絶対回避しないといけないということですね。で、カタリンはですね、このもう10年のですね、ペンシルベニア大学に来てから10年経ちますけれども、この研究生活の中でいろんな試練がありました。もうすでに、共同研究者も3回変わってるっていうような状
そうで
態です す
ね。
ね。
確かに。
降格もしてます。
はい。
なんですけれども、そこまで頑張ってこれたのはですね、メッセンジャー RNA が治療に使える日が来るっていうことを信じてたので、その道をとにかく突き進んでたわけですね。ただ、それがですね、目の前で、別の手法ではありますけれども、崩れてしまったわけですね。そして私の方法も、ダメなのかもしれない。ということで、まあ、非常な不安に襲われたそうです。で、方には思うんですね。なんでサイトカインストームが起こっちゃうんだろうか。で、メッセンジャー RNA ですね。体内で当たり前ですけれども、無数にメッセンジャー RNA が作られて、タンパク質を作って、そして消えていってる。なのに、外部から送り込んだメッセンジャー RNA はサイトカインストームを起こしてしまう。なんでなんだろう。
確かに。
この原因を追求できると思ったんですね。もう本当強いですよね。ダメかもしれ
強
ないっ
いで
ていう
す
ところか
ね。
らで
ダ
す
メかもし
ね。
れない。普通の人ならこんな目の前でね、サイトカインストーム見たら、もう、ああ、無理だってなりそうですけど、
なり
そ
そう
こ
ですよね。
までに。じゃあ、
そ
メッ
して
セン
そ
ジャー
のメッセンジャー RNA が、外部からのメッセンジャー RNA がなぜダメなのか。これの原因をですね、追求するためにですね、まずはですね、もう論文を読みまくる。いろんな論文を読み漁ってですね、ヒントを探したんですね。で、思いつくままに実験を組み立てて、そして実行したという形ですね。で、まず、その中でですね、やった実験として、RNA にはですね、いろんな種類があるじゃないかと。メッセンジャー RNA 以外もですね、例えば、ミトコンドリア DNA が作るですね、まあ、ミトコンドリアが作るミトコンドリア RNA っていうのが生体内にあります。あとですね、アミノ酸をですね、まあ、リボゾームっていうところで、メッセンジャー RNA の情報をもとに、タンパク質が作られていきますけれども、その時にですね、タンパク質を構成するアミノ酸、20種類のアミノ酸を生体では使ってますけれども、それを運んできてくれるですね、トランスファー RNA っていうものもあります。それからですね、細菌の RNA もあるというような形で、まあ、いろいろな RNA をですね、取り出してみてはですね、受腸細胞の上に振りかけて、で、免疫反応を計測してみました。まあ、とりあえず、わかんないから、なんか、とにかくいろんなものを振りかけてですね。で、サイトカインストームが起こるかどうか、まあ、試してみたって感じですね。で、この中でわかったものがですね、免疫反応が大きいものは、ミトコンドリア RNA とか、細菌の RNA、それから、カタリンが実験室で作ったメッセンジャー RNA ですね。で、小さいものはですね、哺乳類のメッセンジャー RNA。これは、細胞をすりつぶしてメッセンジャー RNA だけ取り出してきて、まあ、要
純
は
粋
細胞
な、
に、
体内のって
純
こと
粋な、
ね。
体内のってことですね。カタリンが実験室で作ったものではなくて、体内にあるメッセンジャー RNA。これは、反応が少なかったんですね。あと、細菌のトランスファー RNA。そして、哺乳類のトランスファー RNA も、免疫反応が小さかった。 じゃあ、ここに何か違いがあるはずだな、というところで、その違いは何だろうかというところを考えたということになります。で、アメリカに来た最初ですね、一番最初に所属した研究所、研究室、ロバート・スハドルニック博士ですね、最悪の、パワ
よく
ハラ、
出てた、上司です
パワハラおじちゃん
ね。
なんですけれども、この研究室ではですね、たくさんの就職について学んでました。ヌクレオシド就職の、プロが、ロバート・スハドルニック博士だったので、化学修士をすでに学んでたんでですね、それにパッと思いが至ったんですね。で、炎症の大きな RNA ですね、これには修飾がないことが分かりました。そし
なるほど。
て、修飾のない RNA は炎症を引き起こすんだな、じゃないかという仮説に行き着いたんですね。これはやっぱりこの、なんていうんですかね、彼女が辿ってきた歴史というか、道からですね、経験から導かれた考えなのかなと思うんですけれ
す
ど
ごい。
も、
パワハラボスも無駄ではなかった。
無駄ではなかったですね。
かなりが成功に行き着くためには必要な要素だったわけですね。
そうですね、必要な要素だったんですね。で、早速ですね、その証明に取り掛かることになります。で、そのためにはですね、ヌクレオシド修飾された RNA を作らないといけないというところですね。ただ、カタリンはですね、その方法を知らなかったんですね。そして人類は誰もその方法を知らなかったんです。
誰も知らないっていう状態ですね。
はい、誰も知らないという状態ですね。2004年当時ですね、ヌクレオシド修飾がですね、どの酵素が、そういう修飾をするのかっていうのが全く分かってなかったんですね。で、もしくはですね、分かってる酵素もあったみたいなんですけれども、実験室で作るにはですね、ちょっと複雑すぎて無理だったみたいなんですね。で、なので、ちょっと別の方法からアプローチをしたというところで、すでに修飾されている RNA をですね、すでに修飾されているヌクレオシド、これ自体がですね、商品として販売されてたみたいなので、それをですね、かつての同僚ですね、同級生、ハンガリー時代の同級生ですね、のヤノーシュ、彼はですね、なんだったっけな、衛星を打ち上げて、アメリカでなんか惑星直列の時ですね、衛星を打ち上げてるけれども、君はそれに対してどういう意見があるんだって言われて、カタリンは何も答えられなかったっていうことがあったと思うんですけど、そういう質問をしたヤノーシュがここで再登場するんですけれども、彼にですね、相談してですね、で、いろんなタイプの修飾されたヌクレオシドをですね、10種類買い集めてきたみたいなんですね。で、10種類もうすでに商品化されてたみたいなんですね。で、とにかくあるものはもう全部集めてきて、で、実験してみようってことですね。で、RNA を作るときにはですね、まずその RNA の鋳型になる DNA をこう PCR とかを使ってですね、まず配列を作ります。で、その後ですね、逆転した酵素っていう酵素を使って、で、RNA の材料になる、ATP とかですね、GTP とか、NTP って呼ばれるですね、RNA がバラバラになったものですね。一分子一分子、バラバラになった、一分子じゃないな。一塩基一塩基、バラバラになったものをですね、餌として働かせて、DNA の配列に対して、NTP をですね、一個一個組み合わせていってくれる、転写酵素ですね。RNA ポリメラーゼって言いますけれども、それをですね、働かせてやって、で、それで、目的の RNA を作るんですけれども、その時のですね、NTP の代わりに入れたのが、この、修飾されたタイプのヌクレオシドを、混ぜといてやるというか、ということですね。で、10種類使ったうちですね、5種類はですね、RNA ポリメラーゼがうまいこと取り込んでくれなくて、 まあ、RNA が作られなかったんですね。で、一気に10種類あった中から候補は5種類になってしまったと。この中に答えがなかったら、まあ、アウトだったんですけれども、実験に取り掛かってですね、で、その5種類の修飾がついた RNA を細胞に振りかけてみたところですね、シュードウリジンっていうですね、修飾がついたメッセンジャー RNA だけですね、免疫反応が起こらなかったんですね。で、ちょっと、化学式を、台本の方には載せてるんですけれども、まあ、シュードウリジンっていうのはですね、もう、ほとんど、NT、ウリジンですね。通常、修飾されてない、ウリジンとシュードウリジンっていうのはもう、ほとんど同じです。
そう
で、
ですね。
はい。ここ一箇所だけですね、C が N になってるという、ところだけが違うっていう、まあそういう、まあ本当一分子だけ違うっていうですね、そういうような、まあ、C がまあ NH に置き換わってるっていう、まあそういうような感じですね、のものになりますけれども、まあ要は一分子だけ本当に違うっていうぐらいの小さな変化ですけれども、これがですね、トリガーとなって、免疫反応が起こらないということに、が気づいたっていう感じですね、この実験によって。で、もう一つですね、プラスアルファの効果もありました。このシュードウリジンを使って作られた RNA はですね、通常の RNA よりも少しだけ壊れにくいみたいなん
おお、
です
壊れに
ね。
くい。
は
壊れ
い。
にくいし、免疫反応も過剰に起こらない。
はい。免疫反応も起こさない。そしてですね、タンパク質を作る効率もですね、通常のウリジンを使ったメッセンジャー RNA よりも、これ10倍も高かったみたいなんです。
じゃあしっかり設計図通りに。
はい。設計図通りに、しっかり働いてくれるという形ですね。まあ、考えてみると当たり前なんですけれども、彼女はこれ発見したように思うかもしれないんですけど、生体内ではもともとですね、シュードウリジンを使ったメッセンジャー RNA がおそらく普通なんですね。で、ウリジンを使ったメッセンジャー RNA っていうのは、まあ、どちらかというと異物というか、下等生物、まあ、細菌だったりウイルスなんかはウリジンで構成されているけれども、生体内では、まあ、シュードウリジンを割とある程度、取り込んでるメッセンジャー RNA っていうのが当たり前っていうことなのかなと思います。その事実にですね、いろいろな仮説を立てて、実験を繰り返した中で、カタリンは気づくことができたというか、見つけることができたわけですね。まあ、カタリンはですね、本当もう最初の頃から考えてですね、この仕事を始めてもう30年経ってたわけなんですけれども、ここでですね、彼女が成し遂げたことがですね、ちょっとまとめておきますと、まずメッセンジャー RNA をですね、実験室で作る方法を確立しました。
そうですね。まず作るってとこですよね。
はい。で、その次ですね、メッセンジャー RNA をですね、細胞に届ける方法を確立しました。
届かないとね、とこですもんね。
で、メッセンジャー RNA がですね、劣化しない方法を確立した。まあ、これはシュードウリジンでですね、を使うことによって、それが、まあ、起こったわけですけれども、そして、このシュードウリジンを使って、さらにですね、炎症反応を起こさせないメッセンジャー RNA を作る方法を確立します。そして、通常のメッセンジャー RNA よりも大量のタンパク質を作らせることにも成功したっていう形ですね。これもう、ものすごいブレイクスルーでですね、もう、これによって、まあ、治療に使える可能性が一気に広がったわけですね。
そうですよね。確かに。届けることがまずできてましたもんね。
そうですね。でも、これは、共同研究者のドリューとですね、一緒にですね、大喜びしたみたいなんですね。で、ネイチャーに論文をまとめて提出しました。もう、これはもう、ただことじゃない騒ぎになると彼女たちは思ったわけですね。そしたらですね、24時間以内に返信があってですね、インクリメンタルではないということで却下ですって言われたらしいんですね。
なんで？
インクリ
な
メン
んで
タ
だ
ル
ろ
ですね。なんででしょうね。もうそれ
う。
はあまりにも小さすぎる一歩だと。 そんなこと発見したからっつって別に、大したことじゃねえよっていう感じで、リジェクトされちゃったわけですね。
やっぱり世間は DNA の方があれなんですかね、注目を浴びてたのかな、まだ。
そうですね。あと多分これレフリーの人たちも、RNA に対しての知識があまりにもなさすぎたんでしょうね。
そうですよね、だって語りが初めてだって書いてましたも
そう
ん
で
ね、
すね。
心理学、
はい。
誰も知らなかったことですもんね。
で、まあ、しょうがないんで、ドリューと話し合ってですね、もうネイチャーでは、わかんねえんだと。ということで、じゃあ、ちょっと免疫学系で、有名な雑誌に出そうということで、イミュニティっていうですね、雑誌に、論文を送って、それは、無事掲載されたらしいんです。
そう
で、ドリュー
か。
は言ったらしいんで
じゃあ、
す
だっ
ね。
て、免疫だけじゃないですもんね。自
そう
然
です
科学
ね。
ですもんね。
そうです、そうです。なので、まあ、ちょっとネイチャーだとあまりにも広すぎるっていうところもあったのかなっていうところで、免疫学系の、論文では、まあ、評価されたのかなと思いますね。それで無事掲載されました。で、ドリューが言ったんですけれども、まあ、共同研究者のドリュー博士がですね、言ってくれたらしいんです。カタリン、覚悟するんだよと。君の電話鳴りっぱなしになるよと。こんなすごい発表したんだから。で、よしと。私ももう世界中から講演の依頼とかが、取材がひっきりなしに来るんだと。これはもう覚悟しないとなっていうふうに思ったらしいんですけれども、もうやっと大成功って感じなんですが、彼女の電話が鳴ることはなかったそうなんですね。
世間はまだ分かんなかったって状態ですよね、きっと。
そうで
そ
すね。世間はもう全然追いつかないですね。この大発見に対して何がすごいのかですね。まあ、ただ、そうは言っても、これはもう、一気にいろんなところに広がる可能性があるというところで、ドリューとですね、カタリンとでですね、新しい法人を立ち上げようぜということで、RNAX っていう会社を立ち上げてですね、メッセンジャー RNA を使った医薬品開発をやるというスタートアップですね。この資金を獲得したりして、まあ、いきます。はい。やっと、ちょっと資金が取れたりとかしだしたわけですね。そして、このシュードウリジンを使った免疫が回避できるですね、メッセンジャー RNA、ですね、を使ってですね、これを特許を取ることができました。
特許は取れたんですね。
はい、特許が取れました。ただですね、まあ、これ、アカデミア、大学とかの、政府系の研究、所に所属してるですね、研究者なら、誰でもこの、壁というか、まあ、これはどこでもある決まりなんですけれども、こういう特許っていうのはですね、所属する、ペンシルベニア大学のものになってしまうんですね。
ああ、そっか。
で、彼女自身はですね、助成金が取れなくて、ネイチャーなどにも論文が、取り上げられてもらえないですね。下級の研究者としてですね、大学内では疎まれてたんですよね。
悲しい、悔しいね。
悔しいですね。なので、
そう
本当
な
に、
んだ。
この画期的なですね、大ブレイクスルーだと僕は、まあ、思うわけですけど、まあ、世間的にも評価されないし、大学でも評価されないという形ですね。で、この発表をしている間でも何度でもですね、学科長の賞に呼び出されてたらしいんですね。で、警告されてたそうです。このまま成果が出なければ、あなたの居場所はなくなるよと。
また、
で、いやいや、このシュードウリジン使ったメッセンジャー RNA だと、サイトカインストームも起こんないんだっていうようなですね、そういう話をショーンにしてもですね、全然興味を持ってもらえなかったみたいです。
まあね、ああいう医療事故あったっていうこともあるから、ちょっと消極的だったのかもしれないですけどね。
そうですね。まあ、とにかく、まあ、日本もそうなんだと思うんですけど、外部資金を取ってこれない研究者っていうのは、まあ、その外部資金取ってきてくれたらですね、その外部資金の一部はですね、大学が取り上げるというか、まあ、大学のものになりますので、やっぱり外からの資金取ってこれないっていう研究者っていうのはですね、大学にとっては本当にただのお荷物になっちゃうっていうのが、まあ、経営的にはあるんですよね。
確かに。なるほど
なの
ね。
で、
難
は
しい
い。
な。
まあ本当にしょうがない う部分はあるとは思うんですけれども、本当、なかなか日の目が出ないあたりですね。ただ、すごい発見はしたよっていうようなところでですね、今回はちょっと一旦終わりにさせていただきたいと思います。
はい。いや、結構濃い内容でしたね。SJRNA で。やっと成功して、誰もできなかったことが叶っ
そうです
た。
ね。はい。
けど、まだ世間を
け
ちょっ
ど
と
で
ます だ、
ね。
カタリンのことを見てくれていないっていう。
そうですね。本当、ペンシルベニア大学としても、遺伝子治療を失敗してしまったにもかかわらずですね、カタリンはその中の、メッセンジャー RNA でっていうところにはなっちゃいますけれども、サイトカインストームですね、乗り越える手段を、修道理人だですね、見つけたにもかかわらず、また危機が訪れて、ひたひたと訪れておりますというところで、終わりにしたいと思います。
ありがとうございます。また次
ありがとうご
回
ざい
も
ました。
楽しみにしてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
失礼します。